CQ Ham for Girls。
3月30日 CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
はい、吉澤さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、今週もよろしくお願いします。
はい、もう3月も終わりということでね。
そうですね、
はい、もうだいたい卒業式は落ち着いて、はい、もう皆さん今お引越しシーズンかな。
そうですね、新生活が始まる方々は、お引越しです、ね、が終わってっていうところじゃないですか。
なんかでもね、今お引越しすごいんですって、なんかね、業者さんも大変だし、お値段もちょっとお高くてという感じで、
はい、
一気に集中しちゃうからなんでしょうね。
いや、そうなんですよ、ハイシーズンって言われる、
うん、
であのやっぱ、ね、年度代わりというか、
うん、
ね、あの4月から新生活っていう方々が、いるシーズンですから ね、
ですから、ね、結構ご自身でお引越しなされるっていう方もいらっしゃるし、あとは、あえて家電製品は買わないで、持ってかないで買うんですって、新しいの。その方が安上がりだという。
そう
ですね、引っ越し代高くなっちゃうからって。
そうですね、うん、持っていくよりも新しく揃えた方が
配達してくれるし、その、ね、配達分の送料、ね、かかんないしとか、
そうですね、元にあったものは、まあ、ご実家から出られるんでしたらね、あれかもしれないですけども、うん、元にあったところ、いらなくなったものを処分するっていう点も、総合的に考える必要はあるかもしれない、
ね。いいかもしれないですね。で、また新しいものをちょっと買ったりしてね。
そうですね。
でも、無線化の方がお引越しっていうと、まあ、自分の無線機はもちろん持っていくんでしょうけど、アンテナ類なんかはね、タワーは難しいとしても、小規模な、普通のアンテナだったらどうにかなるのかな、
それはどうにかなると思いますね。
ね、
うん、ただまあ、ね、あれですね、大きなアンテナ上げてる方は一回撤去する。
撤去する。
撤去するのと、あとは新たなところに建てられるかっていう。
それもあるんですね。
問題になりますね。うん、まあ、ベラン、まあ、結構引っ越しされる方って、はそんなに一戸建ての引っ越しの方はそんなに多くはないと思います、うんうん、
大体マンション、ね、暮らしとかアパート暮らしの方がお引っ越しでしょうからね。
そうです
ね、
そうなんです、うん、でその時にやっぱりあの引っ越し、今もう引っ越しが終わった時期じゃないですか、
うん、
なんですか引っ越しのするその作業、片付けの作業をする時とか、うん、まだ寒い時期なんですよね、
うんうんうんうん、
それを実感された方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。アンテナ外すとき外寒い、
そうです、手がかじかんじゃってネジ落としちゃったりね。わ、うん、かるわかる、
なのでそれがもう一段落した時期かと思いますので、まあ、あとは新しいとこでの、まあ、まだすぐ、ね、アンテナ立てられた人はラッキーかもしれないですが、準備万端で、うん、されたのかもしれないんですけども、やはりあとはご近所とのご関係ですね、
そういったものをね、
うまくこう新しいところで、はい、
築き上げないといきなりなんか、ね、タワーが立ったって言ったらね、大変ですからね。
まあそれは、ね、一戸建ての方々の引っ越しの話です。そう多くはないと思うんですが、やはりそういうと、あとあのアンテナの保険入ってるようでしたら、それの、まあ、あの引っ越しの時のね、いろいろとこう転居の手続きっていうのはね、いっぱいありますからね。
そうですね、じゃあそんなものをいろいろ気をつけていただきましょう。
はい、
はいはい、ということで、はい、今日も頑張ってまいります。
はい、はい、
この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたします。それでは今日はこの曲を選んでみました、というのはちょっと多分この後に関するお話に関わってくるかなということで言ってみましょう。錦野明さんで空に太陽がある限りです。どうぞ。
愛してる、
愛してる、
とても、
とても、
愛してる、
愛してる、
本当に、
本当に、
愛し てる
愛してる
いつまでも空に太陽がある限り君と僕は君と僕は二人で一人愛してる
愛してる
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 空に太陽がある限り
愛してる
心
心
愛してる
愛してる
瞳
瞳
愛してる
愛してる
いつまでも空に太陽がある限り僕も君も僕も命の限り愛してる
愛してる
空に太陽がある限り
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、錦野明さんで聞いていただきました。空に太陽がある限り、懐かしかったですね。
はい、そうですね。
はい、じゃあ、はい、ということで今週も吉田さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあそれじゃあ今日は
そうなんです、
先週から引き続き
先週から引き続き CQ ハムラジオ2025年4月号3月19日売りの中からちょっとしたキーワードテーマを拾って話題にさせていただいております。
はい、
で今回はですね、この CQ ハムラジオ2025年4月号3月19日売りの中の特集記事ですね、
はい、
特集が春のポータブル運用ガイドということで、お外でアマチュア無線を楽しもうというテーマなんですけども、この中にですねアマチュア無線楽しむためには無線機が必要になって、無線機は電気を使って動くわけですよね。
そうなんです。
で、手に持って運用するタイプとか外で運用するのを前提に、設計されて売られている無線機トランシーバーですと電池パックがついてるんですけど、
はいはい、
電池パックってもう最近は乾電池入れるとかいうのではなくて充電タイプですよね。何回も使える充放電して使える充電タイプと充電器がもうセットになってる、
うん、
そういう無線機が多いんですけども、じゃあ普通 の家で使うような小型の無線機もう外に持ち出して使おうっていうニーズがやっぱりありまして、
はい、
昔からアマチュア無線の世界では、
うん、
じゃあその電源がですね、もう最近は様変わりしてます。昔はお外でアマチュア無線やろうとして機材を動かすために発電機、
はいはい、発電機でした、はい、
ガソリンタイプの、よくお祭りの
お祭りのね、
そうです、
出店の方が使ってるような
方がそのお店のこう照明とか、
うん、
で、調理用品とかを電気使うやつを賄う、うん、その電気を賄うために
た、ね、
で発電機、
うん、
ガソリンのエンジン使った発電機をね、
いいんですけど、うるさいんですよね音がね。
あれと同じものを僕らアマチュア無線化もお外でちょっとこう、うん、凝った運輸で、お外で無線やるときに使ってたんですけどね、
はいはい、
やつもあって結構重宝してたんですけど、
や
っぱ今 三田さんおっしゃる通りうるさいんですよね。
で、あのちっちゃくてちょっとお安めのやつは余計音がうるさいんですよね。
いやそうなんですねあれ、
うん、ねえ
ちっちゃいくせに音うるさみたいな。
そうだから遠くに置いてね、うん、
わざわざ
そうドラムで伸ばしてこなくちゃいけないから。
そうなんですよ、
大変だったんですよ。
出、ねう
ん、
すのにはまずあのガソリンタンク地下の、うん、携帯用のガソリン容器
入れて持ってって、
それから発電機本体、うん、それからコードリール、
うん、
で全部で30キロぐらいになります。
荷物多いし、あとそういったガソリンをね、うん、持ち出して買いに行って持って帰るのにもいろいろね、今ガソリンスタンドも結構厳しくなったんで名前書いたりとかありますよね。
ありますしね、あれ、うん、あの現地で運用終わった後に、うん、ガソリン余っちゃった時に、うん、ガソリン家に持って帰らなくちゃいけないんですよ。
あ、そうです、ね、だから余ったらちょうど、ね、車に入れちゃうとかね、
入れてそれでそのガソリンタンクも家に置いとくわけですよね、
うん、どうなんですよ、
なんか嫌じゃないですか。
危ないですよね。うん、ちょっと特にこの冬場火事多かったりだから危ないですよね。
非常時に役立つためにっていう考えではメリットあるかもしれないですけど、うん、なんか家にガソリンが置いてあって、
そ
う
そ
う、
あとねその発電機も全部使い切っちゃえばいいけど、使い切らないで残ったままそれから半年1年ぐらい移動運用行かないとガソリンがねまたつかなかったりするんですよ。今度入ってんのにエンジン
かかんなくなっちゃうん
ですね。そう
それでしょうがないんで、もうエンジンに詳しい人にあのキャブレターっていう部分を清掃してもらったりして、そうそう、
これ入れっぱなしにしとくからダメなんだよとかって言われたりね。
そう言われちゃう、
言われちゃうんで、そうなんですよ、
言われちゃう、怒られちゃうんですよ。そう
で、かといってあれ抜くのも大変だろうしね。
一回ねちょっとこう分解して清掃しなくちゃいけなくなっちゃう、
ね、使わないのにずっと発電機回しとくとかね。
そうなんですよ。どっかね河原にで、うん、で迷惑にならないと
か、
ね、
あとやっぱりそういったね発電機もいいんですけど、これね今このご時世なんか環境の問題だったり、山でそれ使うと火気厳禁とかで危なかったりするじゃないですか。
なるほど、あれも火気になる、
ね、なるんじゃないのかな、ね、ですからそういったものもいいんだけど、最近はということですね。
そうなんです、最近はそれでも最近その昔のエンジン式発電機を使う方はだいぶ減ってきて、
うん、
ポータブル電源になってるんですよね。
はい、
あの特にアマチュア無線化の方々でこのところ、まあ、何回もこの放送でも、
うんうん、
話題になってましたけど、はいはい、ポータブル電源使われる方が多くて、今回ポータブル電源の話が特集の中に出てましたので、
はい、
もう今回もうポータブル電源の話にしようなんていうことでね、先ほど三田さんと話してたんですけど、うん、ただそれに加えて今錦野明さんの歌、
はい、
空に太陽がある限りって言って、うん、このポータブル電源の他にソーラーパネルって結構売ってるんですよね。
はい、
セット売りしてたりします
ね。はい、はいはい、そうです、あのね、これはまあ何でもない時にはお家の電源でね充電すればいいわけですけど、いざなんか被災しちゃった時に、災害の時には電源がお家でから充電できない、
ああそれを想定してセットで売ってる、
そうしたらどうしようって時にソーラーパネルですよね。
ですよね、
うん、
で結構無線で外に持ち出してこれね、ポータブル電源で無線機の電源を賄ったりして、ちょっとなかなかあの熱中してしまってですね、気がついたらポータブル電源の残りがなく
て、残りがね、そうパーセンテージが今出ますからね、
パーセンテージ出てくるんですけど、うん、あれーっていう時にソーラーパネルもつないで、天気がいい日はね、
はい、
ソーラーパネルつないでちょっと充電させながらやるとなかなか長持ちするよ、
するし、そうですね、
話も、うん、ありましたね。
ね、あのパドルもですね、これもあまり大きいのじゃなくてちっちゃいのを2台ぐらい持ってるんですけど、その2台持っていくとだいたい日中の移動運用は足りますね。
ああ、なるほど。で1台それた確かあの放送局にあったのは500
600ぐらいの、うん、そうちっちゃいやつでしたね、
出力ですね、
そうです、
500ワットぐらいの機器まで、 AC100 ボルト500ワットぐらいの機器までに対応するやつですね、うん、それ2個あれば、
そうそうそう、だいたい2個あれば、
そうするとそれ1個で行く場合はだいたい1000ぐらい、
そうです、種類があるって大きめのやつもありますからね、
はい、うん、1000ワットぐらい、1000ワットアワーぐらい、 AC100 ボルト1000ワットアワーぐらいまでの容量があるものを持っていけばだいたい
1日
1000、
あのすごく運用するときにはちょっと危ないかもしれないんですけど、はい、少しお休みお休みしながらねやってる分ぐらいだったらこれで全然十分です。
あ、そういうことですね、うん、じゃあそれに あとソーラーパネルも持っていければ、
そうですね、うん、お天気は充電もそれでできるから、
それで充電すればちょっとまだもうちょっと長く使えるっていう、うんうん、そんな感じのイメージですか ね、
これなんかのね、この電源ができてきたことはそうですけど、それができる前までは今皆さん持ってらっしゃる携帯をちょっとバッテリーにこうなくなった時に充電するちょっと大きめのバッテリーがあるじゃないですか、はい、携帯 あれで、IC705 なんかはね、あれで全然できましたよ。
はい、あのモバイルバッテリーですね、
モバイルバッテリー、そうです、
ポータブル電源じゃなくてモバイルバッテリーのパワーデリバリー PD ですね、
ちょっと大きめのやつね、
PD 対応の、バッテリー、あのモバイルバッテリーですね、それを使って、うん、あ、そうですね、一時期あの iCOM の、ね、ポータブル無線機、ちっちゃい無線機に IC705 っていうのがあるんですけども、それの電源としてポータブルバッテリーを使うっていう、うん、そういうのが一時期というか出てすぐに結構皆さんがやられてましたよね。
それだと結構な時間持ちましたね、それでもね、
そうするとさらにコンパクトになっていいですね。
それであのほら、705なんかは専用のリュックがあるから、そのリュックにそのバッテリーも入れていけるし、楽でしたね。
うん、もうバッテリーは結構やっぱり充実してきたって、良くなってきました ね、 そういう意味合いでは、それで良くなってきたというところで、はい、先ほどのソーラーパネルの話に戻るんですけど、実はもう一つソーラーパネルの、ね、記事が、ね、載ってるんですよ。何ページだったかな。
今結構このポータブル電源って普通のね、何でもないお宅でも結構必要かなって言って買おうかなってきっと思ってらっしゃる方も多いと思うんですよね、無線化だけじゃなくて。
いや、そうなんですよ、すごい、うちでは個人的には自宅で何度も役に立ってます。というのは前も放送でもしかしたら話してるかもしれないんですけど、年に何回か停電に出くわすんですよ。
はい、はい、
うち、なぜかし、はい、よくわかんないんですけど、でこの間も夏に停電しちゃいましてね、まず停電すると何が起こるかというと、ちょっと食事中の方、まあ、3時あれですから大丈夫ですけど、ね、あのお手洗いの水が流れないようになっちゃうんですね。で仕方がないので、そのお手洗いのとこにこのポータブルバッテリー持ってきて流したとか、
はいはいはい、
あと一番きつかったのが夏だったので、大体、ね、午後1時から午後5時ぐらいまで停電しちゃったんですけど、前回の夏はですね、あの部屋が暑くてですね、たまらなかったんでしょうがないんで、もうそれで扇風機回しました。
そうなんですよ、そんなものをね、できるから、一家に一台あった方がこれはね、
そうですね、
いざという時に便利ですしね。
そうなんですね、あと停電するとさすがにあのマンション住まいの方の例の、あの水が止まっちゃうっていうのに関してはさすがにポータブルバッテリーでは対応できないと思います、あれはマンション全体の、ポンプ あの電源が回らなくなっちゃう、供給されなくなって水止まっちゃうんで、という
それはちょっとペットボトルで何本か多めに、ね、用意しておいていただいて、
用意しておいていただくのがちょうどいいかなと思います ね。
ポータブル電源もいいんですけど、今言ってたと、そのソーラーパネル、
あ、そうなんです
よ、ソーラーパネルってソーラーパネルだけ持ってても、いろいろ携帯電話充電したり電化製品回せるの、
あ、そういうポータブルってあのソーラーパネルもいろいろありましてね、先ほどのポータブル電源のオプションで売られているソーラーパネル、それからそのポータブル電源を充電できるよっ ていう、こう汎用性の高いソーラーパネルも売られてるんですね、
うん、
ポータブル用のソーラーパネルって言ったらいいんでしょうけども、そういうのでしたらそのソーラーパネルで、携帯電話とか、携帯電話じゃないですね、今はスマホとか充電できたりするんですけども、うんうん、それ以外にですね、私もアマチュア無線化というか電子工作楽しむ方々が出入りしてるお店にはソーラーパネルユニットみたいなのが売ってるんですよ。
ユニット、何ソーラーパネル自分で作るの？
そうなんです、うんうん、ソーラーパネルのユニットって言って、それ充電回路とか何もついてないソーラーパネルだけみたいな、
パネルだけついててそれをなんか組み合わせて自分でなんか作るのね。
そうなんです、
はいはいはいはい、
売られてるんですね。そのような時にはそのソーラーパネルをどこにつなぐかによって付加回路をつけてやらないといけないんですよ、うん
う
ん、
直だとちょっととかいうのはあるのかな。
ですからそういう時、そういうソーラーパネルもこういろいろあって、専門家向けのソーラーパネルと、もうご家庭用に誰でもこうプラグ&プレイって抜き差しすれば使えるよっていろいろありますので、うんうん、そのあたり参考になる記事がですね、一応、CQ ハムラジオ2025年4月号の90ページに載ってます。で、最近ソーラーパネルもかなり進化してましてですね、すごい薄型のとかも出てるんですよね、
うん、そうですよ、なんかね、こう折りたたみがあったりとかもできたりね、いろいろありますもんね。
そうなんです、うん、でもういろんなそういういろんなソーラーパネル売られてるんですけど、まあ結論から言うと一番おすすめなのは、あと安くリーズナブルなのは、やっぱりポータブル電源の充電もできるよ、いろいろ使えるよって言って、もう誰でも使えるようにな仕様になってるソーラーパネルが一番いいかもしれないですね、う
んうん、一般の方がね、うん、お使いになるんだったらね。
そうなんです、大手の通販サイトとかで安く出てますので、
うんうん、
でソーラーパネルに関して、いや、もう手作り楽しみたいんだっていう方々は、秋葉原のですね、秋月電子通商さんとかに、結構ね、
売ってます、売ってます。
詳しい方向けのソーラーパネルとか、あとソーラーパネルと組み合わせていろんな機器を充電したり電源供給するようなユニットとか売られてますのでね、うん、ぜひそのあたりをこう研究してみると面白いと思いますね。
リュックなんかにね、ちょっと持ってくんだったら、いや、バッテリーまでいいよっていう場合には、このソーラーパネルとなんか自分で自作したこうアダプターを持ってって、
ね、
充電 もできるんですもんね。
充電回路を組んでですね、うん、それでそのまあ、ハンディ機ってバッテリーが充電タイプじゃないですか、
はいはい、
だからハンディトランシーバーの外部電源入力端子に、ソーラーパネルをつないでおけば、といってももちろんその間にちょっとした回路を
抱えるんですけども、はい、回路のね、うん、入れなきゃ
いけない。そうすれば山に持っていくときも
コンパクトにね、
コンパクトにまとまって、おテントさんが出てるときにはですね、うん、充電もできるよと、それをリュックにぶら下げて、
うん、
もうできるような時代になりましたという
な、ね、なんかリュックがそれソーラーパネルになってれば、山歩きしてるときからもう太陽を浴びて充電できるし、なんかね、
そうですね、まあ、あとはどれくらいのこうそのソーラーパネルの能力があって何時間で充電できるのかっていうのは、うん、これはもうちょっと研究の余地ありという
ね。いくら太陽が出てたってね、ちょっと充電機能のそのね、急速充電は難しいでしょうから、ある程度のね、うん、時間がかかりますからね。
そうなんです。あと、ね、本当に太陽の方向に向けるとすごい発電してくれるんですけど、
うん、
ちょっと日陰に入ったり向きを合わせないと あんまりこう、要は傾き調整っていうんでしょうか、それが結構ソーラーパネルって、ね、
うん、
神経質って、あんま神経質なのはあれですけど、それによって発電量が全然違ってきますのでね。
そうなんだ、そうなんだ、
ね、そのあたり研究してみると面白いと思いますよ、
ねうんね、じゃあこういうのもね、そういった持ち運び用からご家庭に設置するタイプまでいろいろあるということで ね、でそれとポータブル電源を合わせておけば、ちょっとしたお家の停電とか、
うん、
ね、なんかの震災とかにあったとしてもこれで大丈夫って感じですかね。
そうですね、うん、まあ、停電は急にやってきますし、停電になっ って焦る、定年になると本当焦るんですよ。
焦ります、焦ります。わかります。
何事かと思うわけですよ。で、そんな時に、ね、やはりあの安心感が違いますのでね、
うん、
やっぱり一家に一台用意されて、特になんかヤスリとかしてる時ありますのでね、そのあたり狙ってみるのもいいんじゃないかなと思います、うん、もう1000ワットクラスになりますとね、結構しますからね。
あ、そうなんですよ。でもね、あと皆さんお気をつけしていただきたいのは、うちもパルルンもこのちっちゃいやつ2台ぐらいあるって言ったじゃないですか、そのちっちゃいやつだと今流行りのお湯沸かすやつの沸きません。
あの瞬間湯沸かし器のあの早いやつ、
ね、早いやつ、はい、
よくね、あのいろんな今象印さんとかね、ティファールさんとかでありますけども、うん、あっという間にこうお湯が沸く、
お湯が沸くって、お湯が沸かないんです、あのその電力足らないから。
ああ、じゃあそういう時にはやっぱりあのカセットコンロじゃないですか。
あ、それもそうですね。
ええ、
必要かもしれないですね。
あ、そうなんですよ、
うん、それと合わせてね、なんかの時には、うん、
そう、あの冬に安心なのは普通のあの停電でも使えるストーブとか、もう今ちょっと季節外れですけど、春になって流れの中で忘れかけてるあの冬の暖房器具なんですが、暖房器具はあれがいいですよね。
そうですね、
あの、うん、昔ながらのストーブ、
うん、あ、で先ほど言ったそのあとそのこのポータブル電源もちょっと大きめのやつだったら、全然お湯沸きます。
湧くんですね。
そうなんです。だからそのどれがいいか、ちょっとお値段高くなっていきますけどね、大きめの1台買っておくか、ちっちゃいのを2つ買うかとか、いろいろこうご相談していただいて。
そうですね、うん、まあなんだかんだでこの話はどちらかというと、何かあった時の停電であるとか、
そうそう、
災害時の対応であるとか、
うん、
ちょっとそういうこととつながってくるような話になってきましたね、うん、
移動運用だけじゃないって感じ
なん
です
。移動運用じゃなくて、
そうなんです、そうなんです、
ちょっとあってこっちに話が飛んじゃって申し訳ございません
、ね、でもこうやってね、皆さんにも一般の方にも聞いていただいてるから、あ、そうか、はい、必要か、そういったのもあったらいいなってきっと思っていただけるといいかなと思ってね。
そうですね、うん、まあ、あとはあのやっぱりリチウムイオン電池、今いろいろリチウムイオンバッテリーですね、
はい、
いろいろなこうリン酸リチウムバッテリーとかですね、いろんなタイプが出てきて、うん、あの安全性とかにもある場合がありますので、ね、うん、その場合は、はい、あの信頼できるメーカーさんのものを選んだ方がよろしいかと思います、
はい、ということで、はい、今週も吉田さん、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということでね、今日も結構皆さんの話題、あの情報ね、ためになる情報でしたね。
そうですね。
ね。
やはり普段ね、当たり前にあると思っているものが突如として立たれるとすごい焦りますからね、
うん、そうですね、
うん、そのあたりをね、 なかった時のことを考えて、なんか物で備えておくっていうのも必要かなと思いました。
でもこうやってね、無線化の方いらっしゃると、そういったのも詳しい方がいてね、準備ができますけど、わからないという方いたら、ちょっとお近くにそういう詳しい方がいたら、いろいろ聞いてね、アドバイスもらって、
そうですね、
お買い求めしておくのもいいのかもしれないですね。
え、そうですね、
うん、ね、はい、電気屋さん行ってね、詳しく聞いてみるとかね。
え、そうですね、
うん
うん、まあ、いずれにせよ今回 お外 で、ね、運用アマチュア無線楽しもうというテーマですけども、これ実際にやってみると、いろんな気づきとか、いろんなノウハウがこう、うん、で手に入るっていう、そういう側面もありますのでね、ぜひチャレンジしていただけるといいと思いますね。
はい、
はい、
いろいろ楽しみましょうということですね。
はい、
はいはい、ということで、今日もそろそろお別れのお時間です、はい、この番組はアマチュア無線専門誌、はい、CQ ハムラジオの協力でお送りしました。お相手は、
はい、はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤と
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、
73
88 88、さようなら。